ギブミーチョコレート。GHQ が一時お知らせします。ピッ、ピッ、ピッ、ポーン。はい、どうも皆さん、こんにちは。
バレンタインデイキース。ということでね。
まあ、もはや戦後ではないと言われるカウントダウン車がレディオ第43回でございます
バ
ね。
レンタインデイキースということでね。
まあね。クショサヨリ。まあ、おにゃんこクラブの会員ナンバー、いくつかちょっとわかんないですけども。
国生さん、なんか元ヤクザの方とお付き合いされてるそうで。
手をつないでたっていう社長は、そういうお方なんですか？
なんか今ヒルズ族的なポジショニングらしいですけども、どうやらなんか某週刊誌記事によれば、元ヤクザだという噂がね、
怖い
こうい
な。
う、こういうことを 喋って我々の番組が潰されたら大変なことになるわけですけども、
急にね、銃弾が送られてきたりとか、ね
決してそういう、脅しには屈しない、簡単車があれるようでいきたいと思いま
強
す
く
けれ
言え
ど
ま
も
し
ね。
たね。
第43回、本日バレンタインということでね。
まあね、バレンタインの思い出っつうとね、やっぱりさ、あんまり、なんていうの？僕って、オタクじゃないですか。オタクというか、その日陰者だからさ、いい思い出がないんですよね。
ちなみに何ですかね、今まで一番辛かったバレンタイン的な。
辛かったバレンタインですか？辛かったバレンタイン、寂しいな、辛いなっていうよりかは、なんだろう、バレンタイン自体を忘れていくっていう自分の行動が一番辛いですよね。
ああ、なるほどね。こう世間から切り離されていく感じね。
そういえば今日だったんだって、こう眠る瞬間とかに思い出す辛さみたいなのはやっぱ
なるほど。
辛いですよね。
こう、自分の周りが属性から離れているようなね。
なんかこう皆さんがこうイベントにね、胸、脇踊ってる時に、自分はね、何も考えずに、こう、信長の野望とかやってるわけじゃないですか。ファイナルファンタジーとか。
まあ、いわゆるこう時間のかかるゲームですよね。
そうなんです。内政がね、すごく時間かかるんですよね。
僕、歴史もののゲームどうもダメなんですよね。
そうなんですか？
なんつか、信長の野望とか、それこそね、こう、僕、全然いまいちルールがよくわからなくて。
ルールは、簡単ですよ。天下統一すりゃいいんですよ。
いや、なんか僕、ひたすら開墾とかしてましたね。なんか、何したらいいのかよくわかんなくて。
そうですね。多分それ、ジンさんがやったやつはね、結構古いやつで、
あれは
何
古いや
世
つで
紀
す
と
よ。
か、戦国群雄伝とかです
相
ね。
当古いやつですね。
で、でもね、今のね、信長の野望ってすごくて、内政と戦闘がね、一枚のマップで繰り広げられるんですよ。だからね、その開墾しながら攻めなきゃっていうのを、その一枚のマップで確認できるからですね、何をすべきかっていうのはすぐわかるんですよ。
その的確すぎる解説っぷりがね、いかにモミーがやり込んでるかっていうところがね、こう、露呈してるからね。ていうか、そもそもね、僕あんま歴史に興味がないですよね。
本当に？
いや、興味がないというか、いや、まあ一般的なね、いや、いい国作ろう、鎌倉幕府ぐらいはね、言えますけど、
あれですよ、もう、これ前
洛
も
陽ウ
話し
グ
て
イス平安京とかさ、白紙に
な
戻そう遣唐使とかさ、
んと驚く平城京とか。
なんですか、蘇我のイルカとかさ、こ
蘇我のイル
う、こう、
カ、遡りましたね。
なんですか、そういう感じなんですよね。あんまりこうなんか、大河ドラマとかも見ないですしね、こう歴史
そう
ものっ
ですか。
て、僕は三国志とかも見ないです、僕。
三国志はね、やっぱりちょっと難しいですから、三国志は。出てくる人はね、名前が似すぎてるもん。
なんかね、なんですか、基本的にね、あんまり歴史の授業ってのは好きじゃなかったんだよね。なんでだろうね。中学の時の先生かな。
なんかこう、でも歴史が嫌いな人って結構珍しいですよね。
そうですかね。僕、だからあんまなんか何ですか？それこそそういう戦国系のね、 なんですか、そう、シミュレーションゲームじゃなくて、バトルものもあるじゃないですか。なんちゃら無双みたいなの。
はいはい、あります
ね。ああいう
ね。
のとかも全然興味ないですもんね。
あ、そうっすか。
うん。
なんだろうな。こう、なんか、なんですか。一度は通るじゃないですか。戦国武将じゃなくても、新選組とかさ。
はい、ああ。
秋山、実之とかさ。
ああ。
あんじゃん。日露戦争とか日清戦争とかさ、そういうのでこう、なんていうの、男のロマン的なさ、ものにこう、ハマっていくときあるじゃないですか。
いや、僕ね、そういうのにこう、なんですか、触れるタイミングを逃したんですよね、きっとね。
ああ。
なかったんですよ、そういうの。
そうっすか。
だから、全然興味ないんですよね。
そうか、なんですか。
自分でもね、きっと、ハマったら面白いんだろうなとかさ、
うん、
思うんですよ。例えば、なんですか、司馬遼太郎さんのね。
うん、ありますわな。
出てるじゃないですか。
はい。
ああいうの、きっとなんか読み始めたら面白いのかなとか、思うんですけど、
うんうん、
いや、なんかそもそも手に取らないんですよね、全然ね。
ああ、なんだろう。やっぱりその、司馬遼太郎とかの本っていうのは、うん、その、なんだろう、その武将とかさ、うん、新選組とかね、あるじゃない。それ結構、うん、漠然と知ってて、
うん、
その人のことをもっと知りたいみたいなところから入るじゃないですか。やっぱその入り口がやっぱちょっと仁さん狭いというかちょっと入らなかったとかね、
うん、
あるんですかね。
そうなんですよ。ちょっと僕になんかおすすめのこう、うん、僕が歴史に馴染んでいくためにおすすめのなんか教材はないですか。やっぱあれですか、ディアゴスティーニの週刊ハンズ事情ですか。
いやいやいや、まあそれもありですけど、
ええ、
結構ね今面白い戦国漫画っていうのがあって、
うん、
まあ簡単に言うとまあヘウゲモノって言って古田織部っていう人がね、はい、なんかこう茶器みたいなのをねこう紹介したりするの、ヘウゲモノ私持ってないんですけど、まあそのヘウゲモノっつう漫画とあとはヤンマガでやってる戦国っていう漫画。
戦国。
うん。
どんな漫画ですか。
戦国って漫画はね、戦国秀久っていう、実際の武将がいるんですけども、
はいはいはい、
そいつが、まあ、織田、豊臣、徳川って仕えてきたんですよ。
ほう。
で、だから、その戦国秀久から見た、その、多くの歴史武将たちの凄さみたいなのを、
は
あ、と、あとはその、そこに、その歴史的な合戦、はい、長篠の戦いとか、
は
あ、ね、あるわけですよ。静ヶ岳の戦いとかね。そういうのをうまく織り交ぜて作ってる人間ドラマ。戦国、1巻から15巻が、まあ、出てまして、まずそれで第1部が終わるんですけど、今ね、戦国天正期っつって、
はい、
信長がね、もっと力を得た頃から始まる話があるんですけど、今それが3巻まで出てます。
はぁ。
これはね、非常におすすめです。
はぁ。
なんていうの、今までだったら信長とか、秀吉とか結構ね、すごく、今でこそすごく有名な人たちばっかりしか、ね、好きにならないのよ、普通の漫画って。
あ、
そうじゃなくて、そこに出てくるいろんな武将は、朝倉家とかね、浅井家とかね。
浅井長政ですか。
そうそうそう。そういうのはね、好きになる。脚色はあるんだろうけども、その、その
描き方がこう、偏ってないってことですね。
いや、若干ね、若干偏ってるんだけど、そのね、武将のことを、もっと知りたいなって思わせるのがすごくうまい漫画なんです。
なるほど。じゃあ、それはきっと、漫画家さんが、そういうストーリー性持たすのがうまいってことですかね。
うまいですね、
はぁ。
久々にね、本当に買い続けてる漫画ですね。
うん、戦国ですか。
これはね、ぜひ、本当におすすめ。
はい、うん。なるほど、なるほど。まあ、という話を今、僕はもみさんから聞いても、まあ、このリアクションの薄さから分かるように、あまり、こう、なんていうんですか、こう、乗ってこない感じ。
そうそう。
自分から振っといてなんですけど。
なぜか空回りしてる感じになりましたね、今ね。
でも番組史上多分始まって以来、この10分間の間に、確実に私よりもみさんが喋ってる時間が長いっていうのは、こう番組史上始まって40何回目にして、こう、なんですか、
そうですね、
初めての出来事じゃないですか、これ。
なんだろう、そういうなんかコアな話題とかすごい得意なんですよね、やっぱりね。
ああ。私、ペライですからね。
あ、そうさ、そういう意味じゃなくて。
私、基本的にペライですからね。
だから誰もついてこないような話題を僕、喋るのが好きなんですよね。あ、うん、
なるほど。まあ、なんですか、うん、突き詰めていくとね、そういう、なんですか、どんな話題でも誰もついてこなくなりますからね。
そうそうそう。正直ね、知らぬ間にね、こうね、一人だけこう、道なき道を言ってるみたいな時ありますからね。
わ、
う
ん
う
ん、かります、わかります。何でも突き詰めればオタクですから。言ってみれば。
言ってみればね。
そんなね、それこそね、イチローとか危機としてね、こうなんかバットのね、細さが1ミリ単位でなんちゃらとかね、グラム1グラム単位とかね、0. 何グラムとか、あとさ、このバットのなんですか、出る角度がうんたらとかね、もうあんなのね、もうオタク以外の何者でもない世界ですよ、あれ。
野球オタクですよね。
スパイクのね、重さがなんちゃらとか、この歯の角度がね、やれ、何度がいいだとかね、この配置で7本歯が、9本歯がいいとかね、
うん、
あんなのね、ほんとね、それこそ、究極のオタクだったと思いますよ、僕は。
いやでもそうっすよね。でもやっぱそれくらい突き詰める面白さがあるんですよね。やっぱりそういうの、野球にも近い、
う
ん
う
ん、ね。
そう、突き詰めていけるから、その分野で一番になれるんでしょうね。
そう、まあ、羽生さんしかりね、中村俊輔しかりですけども。うん。
まあそうですよ。まあまあね、こう、我々はこう、まあ、ポッドキャスト界を突き詰めていこうかと。
はい、そういう結論になるかと思ってましたよ。
対してね、志もない我々がこうポッドキャスト界を勝手にこうね、のんべんだらりと突き詰めていこうかというこの番組、カウントダウン車レディオ、本日第43回目ということで、今日は土曜日、バレンタインデーから、バレンタインデーにお届けということで、今日もいつものやついきましょうか。
はい、本日も始めてまいりましょう。この番組は
iTunes ストア、
シーサーブログ、
ポッドキャスティングジュース、バイココログ、
一番感謝祭、
ミクシー、
ハイプ、
オーディオハイジャックプロ、
人大フェスタ、
KDN、
ギターラジオ、
日本ポッドキャスト、
戦国武将、
農民、
一向一揆、
年貢の納め時、
米、ということで、以上の敵を勝手に受けまして、全世界212の国と地域と、歴史武将を愛するすべての皆様に向けて放送してまいりますと、
はい、
いうことでございますと。
今週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、ということで、はい、第43回カウントダウン車側レディをお届けしております。皆様、どうもこんばんは、ジンでございます。
はい、モミーでございます。
まあね、まあ、本日バレンタインの話題から入ったと思いきや、いきなり戦国武将の話題になりまして、まあ、皆様ちょっとね、若干、戸惑いを隠せない、放送になっているかと。
思いますけどもね、まあ、全く思わなかったりと。まあ、のっけからね、こってこてのね、話をして、本当にちょっと今反省してますよ。
いやいやいや、いいんじゃないですか。そういうね、こう、コアなところにこそついてくるリスナーが実は隠れているかもしれないと。
なるほど。あ、俺も信長の野望好きだぜ、みたいな。
とかね、戦国読んでます、みたいな、そういうこうね、コメントやらメールやらがね、きっと、来週には届いているんじゃないかと。
いや、まあ、届いてやるはずですよ。うん、
相変わらずですね、我々の番組、来るのはエロいトラックバックと、何ですか、いやらしい、いかがわしい、わいひんなメールのみということでね、迷惑メールフォルダーには、なぜか伊集院さんという人と、ヒイラギさんという人からのメールが大量に届いているというね。
伊集院さん、たくさんいますね。
伊集院さん、僕はちょっと伊集院、あの伊集院かと思ってね、ちょっとテンション上がったんですけども、
伊集院静かの方かもしれませんよ。
ええー。まさかと思ってね、開こうかと思ったんですけどもね、まあ、明らかに覚えていらっしゃいますかっていう、こう、タイトルだったんで、うん、なんですか、まあ、そもそも会ったこともないですからね、伊集院さんという方に。覚えているも何も、まあ、記憶のなんですか、こう、片隅にも残ってないということでね。
今まで伊集院と出会ったことはないぞと。
ないですね。伊集院さんなんて会ったことあります？今まで。
伊集院さんいないっすね。
ないっすよね。全国の中に何人ぐらいいらっしゃるのか分かりませんけど。
まあでも、僕ら結構でも伊集院っていう名前のつく芸能人知ってますからね。まあ伊集院光と、まあ伊集院静香ぐらいしか今すぐ出てこないですけど。
獣医院さん、もしこの番組聞いてらしたらね、ぜひ我々に一報をいただいて、ぜひ、その存在を明らかにしていただきたいですけどもね。
伊
で
集院
も、
が
残念ながら、
ここ
多
に。
分、伊集院っていうキーワードは、Google メールさんに、歪非なルーメイと判断される可能性が高いので、ちょっとメールの、なんですか、送信者のな、名前をですね、偽装していただいて送っていただく必要があるかもしれませんね。
ああ、なるほど。
まあね、今日、なんですか、今僕、ちょっとですね、番組始める前にですね、ちょっととあるニュースサイト見たんですけども、笑
わ
っ
かりまし
ていいとも、タモリさん、ついに降板するんですか？
た。え？
っていう、記事を見たんです
何？
けど、
聞いてないですよ。僕の、ところにタモリさんから報告は入ってないですよ。
いつからそんな関係に
もしもし。
今 URL を送りましたけど、本当なんですかね、これね。
いや
いや、ほら、ミノさんが、
ー。
何でしたっけ、何でしたっけ、思いっきって弾けちゃったよ、テレビ。降板されますよね。で、
あと、
何でしたっけ、福澤さんがやってます、何でしたっけ、卓球？
ああ、ボケる前に正解言っちゃってごめんなさい。
ちょっと早かったね。ピンポンね。これも
あとは、福留さんの
福留さん？
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 福留さんもなんかやってましたよね、なんか。
福留さんってお昼やってたっけ？
あ、お昼じゃないけど、なんか、大物切りという切り口で考えるならば、福留さんとかも切られるんでしょう？
あれでしょ？お父さんのためのワイドショーコーダーでしょ？
あ、
福
そう
留
そう
さん
そ
といえば。
う。そうそうそう。
いやー、でも、タモリさん、本当にこれやめるんですかね？
いやー、でも、いやー、やめさせないでしょ。まあ、お金かかるって言ってもさ。
いや、でも、ギャラ200万、300万って書いてありますよ、ここに。タモリ、交番とかで、ちょっと Google 検索していただくと、今どうなるかと。
超大物切りっつってね、あれじゃん、誰でもピカソ終わるでしょ。ビートたけしさんの。いやー、でもな
でも
ー、
まだ、どうも、本当に発表されてるわけじゃないっぽいですけど、いろんなところのサイトにこう書いてありますね。
たまる交番かっつっ
降板
て。
か、後任はスマップ中居か。
中居さんっすかね。なんだろう、もっとだ
で
ろ
もタモリ降板は誤報っていう記事もありますね。まあでも、いずれにしても、あれですよね、テレビ業界もいろいろな、なんですか、今この昨今の不景気で、広告がなかなか見つからないなんていうね、
そうそう。
話をし
やって
ます
ぱ、
からね。
今の広告主のトヨタ自動車がやっぱ4000億円の赤字叩き出しちゃったらね、広告出してる場合じゃないですよね。
やっぱね、なんですか、高額なね、ギャランティーを、やっぱ払ってる番組制作者の皆さんはね、やっぱ我々のようなね、なんですか、格安でこうね、1時間ぐらい喋れる人間を起用してみるっていう、チャレンジもね、時には必要なんじゃないかと。
ああ、抜け目ないっすけど、でも1時間喋るっつってもさ、なんていうの、ただ本当に話してるだけじゃん。それ誰でもできますよ。
いやー、だってそんな、そういう、だってさ、いい話さ、とか、そんなようなもんじゃん。なんですか、グータンヌーボーとかさ、大して変わんないですよ、正直。
グータンヌーボーとかいい話さっていうのは、我々が見ているその芸能人という偶像からちょっとはみ出た庶民的なところを楽しむ番組じゃん。もともと庶民からね、そうやって、グータンヌーボー的なことやったってさ、意味ねえよ。
いや、違うん
誰
です
も
よ。
見ないで
違
す
うんです
よ。
よ。違うんですよ。そもそもね、そこが間違ってるんだよね。
違
そ
う
ん
の？
なね、芸能人のね、その日常とかね、普段の姿なんてね、見せなくていいんですよ、そもそも。芸能人は芸能人であれと。
あ、芸能人の偶像を守り続けろ
そう、
と。
当然ですよ。そんなね、ちょいといい話とかね、なんすか、なんすか、1分間のなんちゃらの話みたいなのとかさ、 そんなね、いいんですよ。そう、裏側とか見せなくていいんですよ。その、もうね、そのままでいりゃいいんですよ。そのね、もっと、じゃあ日常をね、こう、なんか話してさせて盛り上げたいんだったら、そんなのね、民間人の我々の方がね、どれだけ面白い日常を過ごしてるかと。お前らが芸能界でテレビの画面の中にいる時間帯に我々はこう、表の世界にいるわけですよ。
うん。
その間に、いくらね、こう、面白い体験をしてるかと。
いや、でも逆にね、その面白い体験を本人が語るっていうことに関して、テレビ見ないでしょ。だから、グータンヌーボーとかね、そういうことをね、関して代弁させてるのよ、僕たちの気持ちを。
いやいやいや。
で、それがなっていうの、その、アイドルの偶像を守りつつ、あ、庶民派なんだ的なイメージ作って、優香大人気みたいな。
いいんですよ。チャンス、チャンス。だからね、うん、ほら、何でしたっけ、箱乗りじゃなくて、何でしたっけ、あ、相乗り
あ、無理してる感がありますけど、まあそうです、相乗りです。
今日の私、ちょっとまともに行く前に一度ボケるっていう、こうね、今までにない試みを無理やりやってますけども、うん、相乗りだってさ、こう素人の、うん、こうなんか恋愛風景を、うん見ながら、こうね、なんですか、ウエンツ的な人がね、こう、ちゃちゃ入れるみたいなね。だからいいんですよ。だから、別に我々の、我々二人が出て、我々二人が別に全てそのメインでやる必要なくて、我々二人の会話を、こう、例えば今田耕司が突っ込むみたいなね。
ああ。
そんな感じでいいんですよ。
あ、荒引き団ワイプ方式ですね。
そうそうそうそうそう。荒引き団的な方式でいいんですよ。それを我々がこうトークしているところでね、
うん、
何やこいつらみたいなね。あ、我々来週番組来ませんみたいな、こうそういう感じのノリでね。
あ、でもちょっとそれ興味あんな。松本さんとかが俺たち見てどんな辛辣な意見を言うのかちょっと見てみたいな。
そうそうそうそうそう、なんかそういうさ、うん、でまあ安くできるじゃないですか、そんな番組、
うん、
ね、そういう番組作ってもいいんじゃないかなと。思うわけですけどもね、
でも確かにね、ちょっと今思ったんですけど、視聴者参加番組減りましたね。
いや、だからね、あれなんですよ、視聴者をいじれる人が少ないからですよ。その、なんですか、いじれる腕を持った人がいないんですよ。
なんだ、一般人、思いますに、うん、コミュニケーション取れないですかね、ま
あ、例えばほら、あれですよね、なんだっけ、まああれ一般人なのか微妙なところあるけど、ほら、イワシさんじゃなくてさ、サンマさん、
うん、ちょっとそれ、まあ、魚つながりでちょっと泳がしてみました、今。
まあ、泳がされましたけども、今、うん、かなり恥ずかしい思いをしましたけどね、今。何でしたっけ、サンマ御殿じゃなくて、あっちは何でしたっけ、
バカ騒ぎでしょ。
バカ騒ぎ、
うん、
バカ騒ぎね、
うん、
あれとかさ、こう、うん、要はあとなんですか、あとなんだっけ、サマのなんちゃらかんちゃらテレビ、あ、スーパーカラクリテレビか。
ボケねえんだ。ボケねえんだ。
そうそうそう、もボケ忘れたね今ね。そう、なんかこうそういうのとかさ、
うん、
あと素人が出てるって言えばなんですかね、
あと、ちょっと思いつくの、私思いっきりいいテレビしかないですね。電話でミノさんが怒るみたいな。
ああ、でもそう、あれも電話でしょ？でもね、あれもね。
うん。
そう。でもそういうぐらいの人じゃないと今ないんですよ。
うん。
その。
なんですかね。まあ、ちょっと、テレビを作る人が安全サイドを見て、ちゃんと作れる人たち、ちゃんとその、台本を通達できる人たちを使いたいっていう気持ちもあるのかもしれないですけど、うん、でもそれはそれでなんて言うんだろうな。
うん、
面白くないっつうが、
まあ素人が出た時点でもうテレビじゃないっていうのもありますけどね、うん、裏を返すとね。
でも逆にそういうところでそのテレビとの現実との垣根をなくす効果もあるんじゃないかと思う。
なんてさ、なんだ、 YouTube とかああいうさ動画サイトの動画を紹介するだけの番組みたいなのもあるじゃないですか。
あ、そうなんですか？
なんか面白動画紹介するテレビ。
あれですか、加トちゃん、ケンちゃんの面白ビデオ紹介みたいな感じですか？
その番組を僕は見たことがなかった。僕はね、加トちゃん、ケンちゃん、あんま見てなかったんですよ。
じゃないですか、加トちゃん、ケンちゃん、ご機嫌テレビ。
僕はなんですか、ドリフも見てないし、ご機嫌テレビも見てないし、大丈夫だも見てないし、なんですか、なぜか、
そしたら何を見て少年時代を過ごしてきたんですか？
なぜか我が家では、バカ殿とかは、なんですか、見ない番組だったんですね。
見ちゃいけない番組じゃなくて見ない番組。
見ちゃいけない、なんとなく見る雰囲気じゃなかったっていう感じですか。
だからだ、バカ殿とかも見てないから歴史に関して興味ないんですよ。
そこ、今、すごい意外なとこ来られたね、今ね。
なんだ、歴史コントが見てないからですよ。
そうですね。どちらかというと、ひょうきん族の方が見てた記憶がありますよね。
でもだって僕たちの頃ってあれですよ、ドリフって全然やってないですからね。僕たち本当に子供の頃ですよ、ドリフがやってたの。
そうですよ。相当ちっちゃい頃ですよね。いや、あれですよ。なんだっけ。あれも見てないです。僕、ダウンタウンの番組とか。
見て
ごっ
ないです
つえ
か？
感
あ
じと
たあ
か。
たダウンタウンとか、
ごっ
生
つ
々
え感じ
生々
見てなかったで
々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々々 の、ゴッツの車窓からとかめちゃめちゃ面白かったじゃないですか。
いや、全然見てないです、僕。多分一回も見たことないです
ね。じゃあ日曜8時何見てたんですか？
日曜8時、なんですかね、何見てたんですかね。日曜8時、なんですかね。で、
それで、あれですか、学校に行っても大丈夫でした？
大丈夫でした。いや、僕、あんまそういう話してなかった気がします、ね。
だ
って。いや、学校、うん、え、ごっつええ感じって何歳ぐらいですかね。
小学校ですよ。
小学校ですよね。僕、多分、小学校の時、そういう話題一切友達としたことないと思うんですね。
嘘。
ええ。
そう。じゃあ日曜8時何、あの、タイガー見てたってことは、いや、でもタイガー見てねって言ってたわな、今な。
そう、だからタイガードラマ見てたら逆に言うと、僕は歴史少年になったと思いますけど、うん、タイガードラマも見てなかったですね。日曜8時ってなんだろうね、何やってたのかな。
何見てたんですか。
いやー、わかんないね。
野球？
いや、野球もうちそんな見てなかったと思うんだよね。何してたんだろうね。そう言われるとね。いや、わからんなぁ。
でも、ギミアブレイクは見てたんでしょ？火曜日。
ギミアブレイクは見てたね。
なんだ
じゃあ、あのね、じゃあ、俺ね、あんまね、何？自分がチャンネル権を保有してなかったから、
うん、
親父とか、あの、兄貴が見てた番組を隣に座って見てたみたいなさ。
うん、ああ、なるほどね。
そういう、うち、あの、テレビがこう、何ですか、今に1個しかなかったので、
うんうん
う
ん、
こう、チャンネルはこう、まあ、なんですか、いわゆるこうヒエラルキーに沿ってこう優先権があるわけですよ。
なるほどね、うん、
基本的にはね、
うん、
だから例えばひょうきん族とかもそうですよね、
うん、
あの親父がなんか見てたからみんな俺と兄貴を見てたみたいな、
うん
うん、ギミアンブレイクは親父と兄貴が好きで徳川埋蔵金とかに一喜一憂してたから俺もなんかちょっと見てたみたいな
ああ、そう、そういうことですか。
そうそうそう、そう。だから、親父と兄貴が、その、例えば、その、ダウンタウンとか、
うん。
その、カトちゃん賢者もそうだし、うん、見てなかったから、俺も見てないみたいな。
ああ、なるほどね。
ああ。その、そういうとこですよね。
ああ、ね。なんか、不思議な気分ですね。
ええ。でも、別に、なんですか？あの翌朝学校で話題に乗り遅れるとかそういう経験をした記憶もないですよ。
そうですか。
ええ、ないですね。
ああ、もう学校とか話題持ちきりでしたけどね。ダウンタウンのあのごっつい感じで。
いやー、例えばどんな？
あの例えばそのミスターベターとか、
ええ、
ね、あのネタがあるわけじゃないですか。でコントがあるんですそういうコントが、
ええ。
コントと全く同じことを。月曜日の休み時間は全員それをして過ごすんですよ。
あー、なるほどね。ものすごい影響されてるわけですね。みんな。
パーティーかなあかんねんみたいなことばっかりやってたわけですよ。
いやもう今そのモミさんの言ってることに僕はもうそもそも全然ついていけてないですね。
あれですか、今日はあれですか、あのジンさんがついていけない日ですかね今日は。
なんか、いや全然なんか違う国の言葉を喋ってるぐらいの。
うわあどうしよう。
なんですか、私パソコンわからないのみたいな子がこうちょっとあのなんですか、あの秋葉系の人と喋ってる感じみたいな。
ブラウザって何からでしょ
う。そうそうそう。
そうっすか。でも日曜日はダウンタウンで、月曜日はだってラブストーリーは突然に見て、火曜日はギミアブレイク見て、ずっとそうやって、なんですか、小学校はそれで無駄な休み時間は過ごしてましたよ。
いやー、俺何してたんだろうなぁ。めんことかしてたよ。
めんことか。牛乳瓶のでしょ。
いや、普通にドラゴンボールとかのめんこしてたよ。
あー、めんこっすか、もう。僕たちの時は、でも、じゃあ、ジンさんと一切しか違わないけど、うちはね、めんこもう終わってて、
うん、
あの、牛乳瓶の、蓋あるんですよけど、ね、蓋でめんこやってましたよ。
うちね、瓶牛乳じゃなかったんだよね、給食が。
へぇ。
うち、あの、テトラパック。三角の。
テトラパック、ああ、三角形の、うん、
三角パックだった。
わぁ。
高梨乳業。
いや、うちも高梨ですけど。
あ、瓶だったの、でも。
いいんでしたよ。
あ、嘘、俺高梨乳業って三角のパックしかないもんだと思ってた。
いやいやいやいやいや、いや、
あ、違うんだね。
確かうち高梨の瓶でし
たよ。へえ、それは知らなんだ。
なんだろう、高梨の瓶のその牛乳に蓋がついてて、それで麺粉持ってたんですよ、うん、みんななんですか、1日1枚ゲットできるわけじゃないですか、麺粉って。
はいはいはいはい、
だから大ブームになったみたいな。
なるほどね。
で、
それをこう、何枚も多く持ってるやつがすげえみたいな。
すげえすげえなってるんですよ。で、俺、なんつうんですか、その、あんまりめんこ強くない、
うん、
自分、私とかは、
うん、
もうね、一日一枚ゲットできるあのめんこじゃ足りないと思って、
うん、
わざわざ、その、なんか牛乳ステーションみたいなのあるじゃないですか。横浜とか。覚えてます？牛乳ステーション。あったでしょ？
なんかあったな
ぁ。あったでしょ、うん、横浜が綺麗になる前にさ、相鉄口降りた時、
うん、
1階の方に降りた時に、牛乳って
た
ステーションあったでしょ？
あったあった。うん、
今、橋屋とかさ、あるところ。
あれだよね。改札、うん、ホームの側から改札を見て右側の方には、ね。
そうそうそう、あるね。
あったあったあったあったあった。うん。
そこの、おばちゃんに、うん、珍しいキャップくれよ、つって。
ええー。
もらってって、で、次の日持ってって、
うん、
適当にこれ、このオレンジ色のキャップ、これ、牛乳瓶、牛乳、うちの牛乳のキャップの5枚分の価値があるんだぜ、みたいなことを言って、そいつらがこう、なんていうんですか、その。
わかるな、それ。
今のなんていうんですか、サブプライムローンの証券マンみたいなことして、キャップ集めて疑似的に強さを誇ってましたね。
ああ、わかるね。なんかビックリマンシールのあれだよね、天使を悪魔3枚と変えるみたいなとかさ。
そうそう、そういうこと。
ヘッドを天使5枚で変えるみたいな、そんな感じだよね。どんどんそうやってこう、そう、レートが変わってくんだよね。で、なんか、よりすげえヘッドが出てくると、こう、前のヘッドの価値が下がってくみたいなさ。ああ、そういうのさ、子供の心に、なんか全然気づかんのうちにやってたんだよね。面白いよね。でも俺、確かに、でもね、ないわ。その、テレビの話題に乗り遅れていてっていう記憶はないね。
そうですか。
ああ、なんか休み時間とか、うちの学校は田舎だったのかな。
いやいや、でも、だって、うちのね、辺境と、ジンさんと比べたら、多分、ジンさんとこの方が都会じゃないですか。
いや、そんなことないよ。うちだって、学校、ちょっと行ったら、何、タヌキ出る森とか、普通にあったしね。
うちもありましたよ、タヌキとかヘビとか出る。
うん、サバイバルおじさんが出たりとかする。
サバイバルおじさん、うん、サバイバルしてるんですか、
うん、まあ、いわゆる不老者の、ね、不老者の方ですけど。
レゲエおじさんってやつですね。
レゲエおじさんですね。
うん、
いやなんだろうな。いや、でも本当にそういう、いや、わかんない。俺と話してもそういう会話にならないってみんなが気づいてて、 俺の知らないところでみんなはそういう話をしてたのかもしれないけど。
あ、子供なりのなんつうか気遣いっつうか。
あ、そうそうそうそうそう。なんだろう。あいつとはそういう話してもダメだから、みたいな、こうね。あったかもね。もしかしたら。
でも、あれしょ、でもさ、私たちの小学校時代のさ、話題って、二大巨頭はテレビとゲームじゃないですか。で、ゲームもなかったんですよね。
ゲームは、いや、ゲームは、その、なんですか、いわゆるドラクエとかさ、
うんうん、
スーパーマリオとかさ、
うん、
その辺はやってました。で、僕はファイナルファンタジー派じゃなかったんで、ファイナルファンタジーは一切やってなかったですね。
ああ。でもそういうゲームの話も学校でしてたとかはないですよね。
あ、いや、ゲームの話はね、してたかな。してたかな。いや、俺そうやって思うと小学校の時の記憶がもうあんまねえな。
そうですか。
いや、何してたってね、なんだろうね。別に俺、なんか少年野球とかやってたわけでもないからさ、何してたんだろうね。いや、なんか、家に帰って、チャリンコに乗って友達ん家に遊びに行って、友達ん家のジャンプ読んでたみたいなとか。
ああ、なるほどね。いやー、あ、でも逆にね、うちのね、
スト2とかやってたの。
スト2やってたね。スト2やってたっていうか、私、全国大会に出たことありますかね、スト2の。
すごい。意外な才能。
あれですけど僕は申し訳ないですけど、僕高校までは単なる本当のゲームオタクですからね。
ああ、すごいね。
それ
何位だったのそれ。
一応全国大会に出れるのが、あれ何人だっけな。結構ね、100何人出れて、私、うん、その時小学校2年生だったんですけど、
うん、
小
学校2年でスト 2?
そうそうっす。
あれ、スト2って、あ、モミは何ゲーセンでやってたの。
じゃあ、スーファミ、あれちょっと待って。
だってさ、スーファミ出たのって小学校、もっと後だろう。俺だって友達ん家で、
ちょっと待って。
スト2やったのって、小学校、
うん。
5年ぐらいとかだった気がするんだ
よ。俺、スト2の全国大会の第1回に出たんですけど、スト2の全国大会の第1回の日時を調べればいいんですね。
いや、ちょっと待って。だってさ、
一応ね、スーファミが出たのが僕たちが、
90何年スーパーファミ、俺じゃスーパーファミコン出た時調べてみるよ。
うん。
スーパーファミコン、いや、SFC って言ったら湘南藤沢キャンパス出てきちゃった。スーパーファミコン1990年。
90年。
11月21日発売。
はい。
ってことは、俺10歳。小学校4年。
そうすると多分俺3年か4年かじゃ。3
年だね。
うんうん、3年か4年だね。
うん、あ、小学校4年生でスーパーファミコン出てんだ。
うん。
あ、そうか。
いつだろうな、全国大会。
いやー。あれ、うちスーパーファミコンっていつ買ったんだろうな。
うん。
うちね、スーパーファミコン、親父がシムシティやりたいって言って買ってくれたんだよね、確かね。
あ
ー。そう、それのおかげでスーパーファミコンがうちの手元に入ったんだよね。手に入ったんだ
よ
ね。
ちょっと待って。俺、じゃあ、いつ出たんだ？なんで出たかっていうと、
うん、
私ですね、まあ、ゲームが、まあ、それなりにうまかったのもあるんですけど、
うん、
ファミリーコンピューターマガジンありますよね。
ファミマガ。
ファミマガでね、ストリートファイターのキャラクターの、
うん、
あだ名を募集しようと。
はいはいはい。
あだ名を募集して、で、採用されたら全国大会招待みたいな感じだったんですよね。
ほう。
で、それで、私、ガイルでですね、
うん、
サマーソルトダンディっていうのを送ったらね、採用されちゃいまして。
サマーソルトダンディ。
全国大会出ちゃったんですよね。
それ、小学校の3年生、4年生あたりが考える、ちょっとなんか名前じゃないと思うんですけど。
ですよね。
ダンディって、ダンディって小学校でなかなか使わないですよ。
うん。じゃあ、それにもちゃんと理由があって、その時ね、クロコダイルダンディがね、やってたの。
クロコダイルダンディって何でしたっけ？
映画。
映画か。
そうそう。 で、ほんだら、うん、クロコダイルダンディ強かったし、ムキムキだったし、アメリカ人だったから。
ああ、なるほど。
帰るじゃろう、つって。
そこで。
うん。スト2がね、
うん、
スーパーファイコン版が92年の6月10日ですね。
でしょう。だから俺小6だよ、やっぱ。
じゃあ俺小5だ。
うん、そうだよ。2年生ってことはないでしょ。だってさ、しかもさ、2年生であなた全国大会行く？
親父と一緒に行きましたよ、全国大会は。
ああ、まあ、だからそう、5年生ですらそうでしょ、
うん、
だってさ、小学校2年生ってまださ、多分4つのボタンとか押しながらゲームとかできないぜ、きっと。
いや、でもね、これがね、またね、俺のね、オタク伝説のすごいところで、小2ぐらいで私、東京おもちゃショーっていうのがあったじゃないです
か。ああ、僕も行ったことありますよ。僕行って、ね、ゲロ吐きました。気持ち悪くなって。
うん。あのね、東京おもちゃショー、
はるみでやってるやつですよね。
じゃあじゃあ、それはもう東京ゲームショーなんですよ。うん、
まだ昔おもちゃショーもやってましたよ。はるみで。
はるみで？
うん。
はるみの前に。
うん。
どっちが先か分かんないですけど、おもちゃショーが、幕張でやってた時があるんですよ。
うん、あ、幕張ね。幕張の後だよ、多分。
後っすか、
うん。
うん。その時にね、私、小学校、本当に低学年なのに、一人で行きましたからね。
あ、
う、あ、ん。並んでわざわざ。
俺、東京おもちゃ町、おもちゃ町じゃねえ。東京。
モーターショーと混ざっちゃうからね。
東京おもちゃショー、本当行ってね、会場でゲロ吐いたんですよね。気持ち悪くなってね。
レロレロレロっつって。
トイレ行ってロロロロロロ。あのね、乗り物酔いとかしやすかったんですよね。
はいはい。
あと人混みとかに弱くてね、
うん、
なんか熱くなって気持ち悪くなっちゃってね、ロロロロロですよ。もう結構、高島屋とかでも行ったことありますからね。
行ったことがあるって。
高島屋とかでもこう、リバっちゃったことありますよ。結構ね、軟弱少年だったんですよね。
マジっすか？
小学校の遠足とかでも結構行ってますよ。
行ってるとか言わないでくださいよ。
あと何すか、こう、ね、まああんまりこういう話するあれじゃないかもしれないですけど、こう、なんですか、親戚とかでこうさ、
はい、
お葬式とかの時とかにこうね、
うん、
バスとか、マイクロバスみたいにこう乗って、なんか移動したりとかする。
行きますね、行きますね。
ありますよね、そういうシーンって。
親族が多いとね。
そうで、みんなさ、すごいこう、なんていうの、こう、重苦しい雰囲気の中、俺は車用意して、こう、車降りた直後に、うるぅってこうやったこととかありますよ。
悲しい。
なんか、でもさすがになんかね、それは子供行為にね、自分はいけないことをしたなと。空気、初めて多分その時、空気を読まないっていうことを多分感じ取った瞬間でしたよね。
なるほど、
今この場でそれはやったいかんかったみたいなね。
ああ、
きっとそういうの初めて感じた時ですよ。すいません、一応お食事中の皆さんにもしいらっしゃいましたら大変申し訳ません。不適切な話題で申し訳ありませんでした。
いやなんかもう子供の頃の話でかなり盛り上がっちゃいましたね。
いや、でも意外に覚えてないなーというのはね、正直な感想ですね。あんま覚えてないなー。いや、なんか、10歳より前って覚えてねーなー、あんまなー。なんか断片的だね、すごい。
そうですね、10歳より前は本当に断片的で、感電したことぐらいしか覚えてないです。
どこで何に感電
した？何ですか、うちの、その、何ですか、階段があるんですけど、階段の踊り場のところで、兄弟二人で漫画読んでたんですよ。
はいはい。
漫画読んでて、で、うちの兄貴が漫画読んでて、で、その漫画も、私も読みたかったんですよ。
はいはいはい。
で、兄貴の隣で、こう、覗きながら見てたんですけど、
うん、
もう覗くなよって言われて、
うん、
俺が読んでから読ましてやるから、ちょっと待ってよ。
まあ、それは当然の主張ですね、お兄さんとしてはね。
から、どっか行ってこう待つっていうことができなかったから、隣に座ってね、ぼーっとしてたんですよ。したらね、まあ、足元あたりになぜか針金が落ちてたんですよ。
はいはいはい。
針金が落ちて、ちょうどね、針金が落ちて、なんかいじってて遊んでたんですよね。
はいはい。
ちょうどね、目にコンセントが見えた。
あー、やっちゃいけないね、それ一番。
そうそうそう。で、コンセント見て、で、いじってる針金見て、あ、同じ夕方だと思って。
うん。
えいってやったら、バチーンってなった。で、もう、だから、なんだろう、コンセントの構造をまだ知らない頃だから。
それはね。
なぜこうなってしまったのかわかんなくて。
うん。
まあ、その時生きてただけでもよかったんですけど。
それ結構な衝撃来たんじゃないですか、それ。
そう。一瞬もう真っ白になって、指は焦げて、
うん。うん。
で、隣にいた兄貴はすげえ驚いてて。
あ、お兄さんには感電はいかなかった。感電
し
なか
った。
そう。
お前何やってんだよって言われて、気が動転して、ダッシュして屋上の隅っこで泣いてましたよ。ああ、たあ、つって。
ああ、それはね、やりたくなる気持ちはすごくわかるね。
ですよ。
コンセント、針金とかもそうですけど、シャーペンの芯2本入れてもそうなるんですよね。
あ、そうなんですか？
あれ炭素だから、こう。
ああ、カーボンで。
そうそう、カーボンの、
ね、うん。
行くんですよ。それをね。行
っちゃいました。
いや、中学の時のね、先生がね、なんかの授業の時に、お前ら謝っても、シャーペンの芯をコンセントに刺すな。面白いことになるからなって言われて、面白いことになるのみたいな。やっちまおうぜみたいな、そう。やっちまおうぜみたいな、こう、そういうムーブメントが一時期起きたんですけど。
シャーシンコンセントに入れようぜムーブメント。
入れようぜムーブメントが起きたんですけど、それはね、その先生がね、お前たちバカなことをするんじゃないっていう一言で、ね、やめたんですよね。本当にやったらどうなってたのかね、すごい楽しみでしょうがなかったんですけどね。やんなかったんですね、最後はね。そう、その頃にはちょっとこう、良識がみんな芽生えてたんですね、きっとね。あ、でも、いやもみさん、でも感電はすごいな。俺、感電はしたことないな。
私がもう唯一皆さんに話してすごいと言えるのは多分感電だけですね。あと一つの全国大会出場。
俺、感電したことねえな。
感電ね。なんていうの、チリチリっていうのはあるでしょ、チリチリレベルの感電は。
うん。いや、静電気ぐらい？
なんかありませんよ、そのパソコンのさ、ネジの部分触って、いてってなるの。
いや、だからそう、静電気ですよ、多分それ。
それ静電気っすか？
うん。静電気ぐらいしかないですね。なんかね、ドアに指挟んじゃった的なことは結構ありますけどね。
あー、痛いね、あれね。うん。なんかもう、それも私も足の親指挟んだことがあって。
ああ、痛いね。
今でになりましたよ。
僕足の親指はね、サッカーのコーチに踏まれてね、その後、爪が真っ青になって、なんていうんですか、こう、
あだだだだだ
爪がこう、徐々にこう剥がれかけてくるみたいな感じになって、こう、ペロッと取れたんですよね。あれ痛かったな、あれ痛かった。
いやー、なんかもう過去の話で思い出ポロポロですね。
思い出ポロ。僕思い出ポロポロ見たことないですね。
思い出ポロポロ見たことないですか？
見たことないですね。
柳葉敏郎とね、あと誰だっけ、誰か声優やってたんですよ。浅野敦子かな。
思い出ポロポロ見たことないんだよな。
ね、その二人のしょぼいザのセリフ回しを楽しむ番組ですよ。思い出ポロポロ。
なんか、あまり魅力を感じなかったんですよね。
あれはね、正直ね、見たのが私も小学校か中学校かね、うん、そんなにまだ年をいってない頃見たんですけど、うん、全く理解できませんでした、
ね。僕、思い出ポロポロと平成たぬき合戦ポンポコは見てないですね。
私もポンポコは見てないです、
うん。
うん。
あと、僕でもあれですね、ジブリ作品を初めて見たのは、友達の家に行った時に、なんか流れていた天空の城ラピュタが最初ですね。
ああ。
それ多分ね、小学校4年生ぐらい。4年生か5年生ぐらいだったと思った。 友達ん家でね、やってたんですよ。
はい。
ビデオかなんかで流れてたんですよ。
うん。
で、それを見ながら、なんかやってました。何やってたんだろうな、あれ。ミニ四駆かなんか改造してたのかな。
あー、ミニ四駆ありましたね。
やりましたよ、ミニ四駆。
私はハイスピードモーターとか、すごいエネルギーの強いのつけちゃうと、グランプリのコースはみ出ちゃうみたいな
ん
でしょ。
あれさ、なんでしたっけ、ハイパーダッシュモーターとかね。
そう、ありましたね。エンペラ
ー。エンペラーね。ダッシュ四駆郎ね。懐かしいですね。
ダッシュ四駆郎、でもね、やっぱね、ダッシュ四駆郎すごいっすよね、あれね。ミニ四駆マグマの中に突っ込んじゃうんだけど、なぜか知らないけど、マグマの中からミニ四駆出てきて
助かる。わーって出てきますからね。
さすがエンペラーだぜって言う。なきゃねえだろう。
そもそもね、ミニ四駆をね、何ですか、あれ意外に早いじゃないですか、ミニ四駆って。
うん、
思ってる以上に。
思ってる以上
に
早い。
早いのにもかかわらず、あれと一緒に並走して走ってこう、スティックを持ってこう、何ですか、ミニ四駆共に行きますからね、あの漫画はね。コースをね。
途中でやっぱ無理があると感じたのか、みんなローラースケート履き始めましたからね。
そうそうそうそうそう。いやあ、あれはね、傑作だったね、あの漫画ね。いや、あの頃ね、僕、コロコロコミック読んでましたよ。
コロコロコミック読んでました。
うん。コロコロコミック読んでましたね。ダッシュ四駆郎とか、お坊ちゃまくんとかさ。
ああ、そうっすか、ね。
コロコロコミックを、家の、こう、廊下に並べて、こう、ミニ四駆通れるぐらいの隙間に、こう、両サイド並べておいて、うん、それミニ四駆のコース代わりにしてました。うん、
ああ、なるほどな。
でも、カーブ作れないんで、
うん、
こう結局行き止まりでガーンって止まってウィミミミミミミミミミミってなって終わるっていうね、寂しいコースでしたけど。
寂しいで、いやー、でもなんすかね、子供時代ってなんかでもいろいろありましたね、思い出せば。
ありましたね、ありましたけど大したことしなかったな。なんかもっとこう、もっとオタクみたいなねえ、
なことをしたかったっすか。
したかったですね。今もうじゃん、もし今小学生だったら何します？
今ですか？
ええ。
今か。
何にハマります？
何にハマる？
ええ。
多分木工工作ですね。
まだ時代と全く関係のない。
いやー、なんかね、
木工工作ですか。
そう、木工工作に関してはね、うん、これまた昔回しになっちゃってもう話長くなっちゃうんですけど、うん、とりあえずね、
うん、
劣等感を感じてるんですよ、僕、木工工作に。
工作に劣等感。
そうそう。だからもう一度やり直して今はうまく作りたいっていうのが、う
ん。ああ、なるほどね。ああ、わかるわかる。うん、それわかる気がするわ。あの頃下手くそだったことをうまくやってみたいみたいな。
うん、
うん、それはあるかもしれんね。
竹馬とかね。うん、
竹馬。
いや、なんでもない。
竹馬ですか。
基本的にスポーツと工作ができなかったから、それをね、うまくできるようになりたい。
竹馬ね。まあ、なんか紫式部みたいな感じですか。
ラブなんだよっつうことね。
まあ、あれ、あれ、この間荒引き団に出てたんですけどね、
うん、
ひどかったんですよね。雨上がり消し隊の二人はお面っていうね。スケジュール都合が合わず、スタッフが雨上がり消し隊の二人の顔写真をこうお面にして、しかも、
うん、
竹馬に乗らず竹馬を持って歩くという。もうね、ひどい
って言ったら。荒引きだ。いやいやいや。
そんな中、なんですか、鍋奴さんと、エコリと、うん、あと、ココリコの田中くん。
うん。
まあ、なんで田中くん付けしたのかよくわかんないですけど。
ですけど。
3人で歌ってました。
いやー。荒引き。いや
いや。
うん、
なんだ。そう。さっきね、僕アメトーク見てたんですよ。録画してたアメトーク、カレー芸人、カレー好き芸人やってたんですけど、
うん、
あのね、僕ね、いや、これ全然その番組本編と全く関係ないんですけど、
うん、
アメトークの、その、客席結構あれ映るじゃないですか。
映りますね、うん。
あそこにね、マッチーさんに激似の人がいて、
うん、
最初一瞬本人かと思って、でもね、何回か一時停止して見たんですけど、残念ながら、よく見たら違ってました。
ノーマッチでしたか？
ノーマッチでした。あの、マッチさんほら、お笑いとか結構見に行かれてるんで、もしかしたらね、ついにこう、テレビ番組収録にもね、こう、行き出したかと。
映っちゃったかって
思ったんですけど、残念ながら、ご本人じゃなかったようで、ちょっと私の勘違いと。カレー芸人ね。僕今日晩ご飯カレーでした。
あのね、アメトークのカレー芸人はですね、まあ、これラジオからの情報なんですけど、藤森さんの喋らなさを楽しむ。
ああ、全然喋ってなかったですね。
あのね、もう一度ね、藤森さんに注目して見た方がいいですよ。
アメトーク初だったらしいですよね。そう藤森さんはね、
中田さんはね、よく出てたんだけど。
チャリンコ芸人とか出てましたね。
チャリンコとあとエヴァね。
あとあれ、なんだっけ、
中学の頃、イケてない芸人。
うん、芸人。
そう。
あれ、俺もね、
すげえ共感した。
なすげえわかるとか、なんだ、あだ名とかすげえわかるね、ああいう。ねうん、わっきゃわかんないあだ名つけるよ。俺、松って呼ばれてたからね。
なんで
松の葉っぱの松ね。
なんでですか？
投稿中に、俺が歩いてる後ろから、クラスの友達二人が、松の葉っぱを、こう、なんですか、民家の庭先にから、こう、道路に出てる松の葉っぱをむしり取って、松の葉っぱを俺にこう、投げて、刺してたんですよ、俺に。で、俺に、こう、頭とかに狙って刺してきてて、俺が痛えな、痛えな、やめろよ、みたいな。うぜえよ、みたいな。やめろってこう、なんですか、もう100メーターぐらいにわたってそういうやり取りをずっと続けてるわけですよ。で、最終的に俺が、もういい加減しろよって後ろに振り返って、お前らやめろよって言いながら歩いてたら、目の前に電柱が現れて、電柱に俺がガーンって頭をぶつけるというね。待つなんかよりよっぽど痛い目に遭うっていう。で、そこで俺には電柱じゃなくて待つっていうあだ名がついたんですよ。
ひねってきますね。普通だったら電柱ですよね。
そこは電柱ぶつかり野郎みたいな感じだと思うんですけど、そこはもう、俺の友達は松っていう。で、その小学校じゃない、その中学校のね、2年生ぐらいの時につけられたそのあだ名を、何ですか、大学入るぐらいまで、松って俺のことを呼び続けたやつがいますからね。
長え、
長かったですよ、松。
ああ
。一部では、すごい、こう、続いたあだ名でしたね。もう今呼ぶ人はさすがにいなくなりましたけどね。
松っていきなり呼ばれたらね、僕たちびっくりしますからね。松って誰だよ、つって。
僕でも、松って呼ばれても反応できますよ。本当に。
ああ。すごいな。
ももちゃん変わったあだ名ありました？
私、名前自身が変わってるので、あんまりね、そういうあだ名なかったですね。あんまり、ね、そういう意味じゃ、なんていうんですか。こう、スペシャルなエピソードがあっても、それが名前に切り替わることはないんですね。名前の方がインパクトがあるから。
やっぱビーンですか？
まあ、言われてビーンですよね。でもビーンも全然定着しなくて、モミだった
り。前が、
うん、
僕、ミスター・ビーン見たんですよ。映画のやつ、
うんうんうん、
カンヌへ行くみたいなやつ見たんですけど、あんまりモミさん似てないね。
そうなの、実はそうなんだけど、
ね、でも似てるね。
なんていうの、ミスター・ビーンがこう動きがあるじゃないですか。
うん、
動きのね、挙動不審具合がね、
うん、
と合わさって、
うん、
顔と動きが合わさって、ギリギリミスター・ビーンみたいな感じなんですよ。
そう、なんか似てんだね。
そう、うん。一番似てるのはね、眉毛のラインが一番似てる。
ああ、多分そう。
眉毛とこのおでこのあたりが一番似てるんですよ、
う
ん、私。
そう。でもよく見ると違うんだよ、やっぱ。
よく見ると全然似てないんですけど。
いや、まあ、それ違って当然なんだけどね。
ね、そうなんですよ。うん、
そもそも国籍違いますしね。
そう。
いやー、でもちょっとこの間、久しぶりに見てね、ちょっと面白かったんですよね、ミスター・ビ
あれね、なんか結構、できた王道の笑いですからね。
ーン。いや、よく考えられてるなーって。いや、まあ、あのね、なんですか、最近我々のこのトークがですね、なんですか、こう、1時間を超える量になりつつあると。で、今日もあの収録を前にですね、今日は1時間以内でやろうと言ったにもかかわらず、ただいま1時間ぴったりやります。もう過ぎたところということでね。
そうっす。だって、その話があったから、私、たびたびね、話を切り上げるポイントを作ろうとしたじゃないですか。そしたら、もう、ジンさんが もう、このね、ジンさんも、覚悟したんだと思って、私も話続けちゃいましたけど。
でもね、これ以上、話し続けますと、まあ、残念ながら、シーサーブログさんの方にアップできる、このファイルサイズの容量制限がありますので、番組をアップできなくなるという事態にね、
落ちちゃう。
陥っちゃうので、まあ、あと、いい加減ね、こう、オチのない話をいつまでもするな、ということになりますかね。
そうですね。
まあ、続きを聞きたい方は、まあ、我々に、ちょっと声をかけていただければ、まあ、何ですか、こんなポッドキャストなんてめんどくさいね。この一時ダウンロードとかして聞かなくても、直接喫茶店かなんかでね、ファミレスかなんかで、こう、直接話しますんで。
ファミレス6時間とかね、普通ですから。
伝説のね、バイト上がりに、ファミレス6時間行って、もみさん一言も喋らずみたいなね。
喋ったのは、コーヒーおかわりだけですか。
なんていうこともありましたね。はい。ということで、まあね、第43回、カウントダウン車狩りを、お届けしてまいりましたと。いうことで。
皆さんありがとうございました。この番組は
iTunes ストア、
シーサーブログ、
ポッドキャスティングジュース、バイココログ、
キリバン感謝祭、
ミクシー、
スカイプ、
オーディオハイジャックプロ、
ジンダイフェスタ、
KDN、
ビターラジオ、
日本ポッドキャスト、
テレ東の夕方のアニメ枠。
6時半からね、ありましたね。
じゃね。
好きでしたね。
絶対無敵大臣王とかね、すごい
あ
っ
の
す。
机に、こう、あれ、なんか
そう
はめると変形していくやつですよね。教
そう。そう、す
室が。
げえ。
憧れたね、あれね。
ね、主題歌もいいんだよね、すごい。
よかったね。ちょっと YouTube で探そ
ランチイオンはありますから大丈夫ですよ。
う。
というわけで、以上の敵を勝手に受けまして、全世界212の国と地域と子供の頃、家まで石を蹴り続けたら明日超幸運とか持ちた、すべての少年少女たちに向けて放送してまいりましたということでございます。
はい。まあね、今、なんですか、今日の番組を総まとめする、もみさんからの素晴らしい、この、オチがあったんですけれども、まあ、ここまで番組を聞き続けてくれた方が、まあ、何人いたのかというところで、まあ、聞いていただけた方は、ぜひ、一言、何かいただければと。
歴史少年時代が、キーワードでございますんで、
はい。
よろしくお願いします。
では、皆さん、なんですか、もう日付変わっちゃいましたけど、良い、日曜日、そして良い、1週間をまたお過ごしくださいと。
お越しください。
いうこ
皆
とで、
様、ありがとうございました。
どうも、さようなら。
さよなら。